朗読シリーズ、戦後70年、平和を願う物語。アンカーの向井康子です。戦後70年のこの夏、4日間にわたって平和を願う物語の朗読をお送りしています。今日はその第3回。まず水上和代著、南の島の白い花をお聞きいただきます。朗読は私、向井康子です。日本が世界の国々と大きな戦争をしている時のことです。タエは国民学校4年生、母さんは先生で2人暮らしだから、赤ちゃんの頃、隣のマサルのおばさんにマサルと一緒に大きくしてもらいました。マサルは三角紙からキアゲハを取り出していました。
またそげなもんば、いい加減にせんかい。
おばさんは呆れ顔。タエが体を乗り出すと、
こら、触るな。
マサルの手が伸びました。それから声を低くして言いました。タエ、またお地蔵さんまで行くか？
うん、行く行く。
タエは弾みました。
なんば言うとるね。
ほーら、頼りたい？手紙は海軍兵学校のマサルの兄さんからです。
マサルも中学2年になったので、一日も早く幼年学校を受けてください
というところばかり、マサルは繰り返し読みました。約束の日、タエは暗いうちに飛び起きました。昨夜母さんの焼いた代用食の襖パンを2つ残しておきました。タエは待ちきれず駆け込みました。
おはよう。何しよるの？
網戸を伏せたい。蝶の逃げんようにな。
マサルの持っているこの網は、兄さんから譲り受けた何より大切なものです。少ししかない糸で縫い合わせるのは骨折りでした。
さあ、出来上がり。もう大丈夫だ。
空っぽのリュックが揺れます。
まるで買い出しみたいやね。
うん、蝶取りには見えんやろな。
網はどうしよう。
二人はおでこをぶつけてふふふっと笑いました。道はだんだん上り坂。
あ、いいもんあったの忘れとった。
タエがふすまパンを取り出すと、プーンと味噌の香りが広がって、お腹がグググッとなりました。喉も渇きました。お地蔵さんの後ろには冷たい山水が落ちています。二人は一気に駆け上りました。
わあ、海。
光った海が遠く霞んでいます。
さあ、どうぞ。
マサルはタエをしっかり支えてやりました。
あ、青筋だ。
マサルは網を振りました。タエが追いかけます。そんな二人をさっきからじっと見ている人がありました。マサルが汗を拭っていると、その人はいきなり網をもぎ取りました。網はぼっきり折られました。
今兵隊さん方がお国を追うため命がけで戦っておられるとき、お前らはふざけた真似場所って、なんちゅうこつか。非国民が。
タエは震えました。非国民と言われることが どんなに恥ずかしい恐ろしいことか知っていたからです。その人はもう一度網を踏みつけて山を下りました。マサルはそっと網の泥を払いました。タエ、夕顔だ。芋畑の外れでやっとマサルが口をききました。タエもほっとして、夕顔ってとマサルの腕に手をかけました。白い花が咲く、僕の学校にもある、今度種をやろうね。マサルの教えてくれた夕顔は畑の隅から柿の木につるを伸ばしています。戦争は激しくなりました。学生や働き盛りの男たちはどんどん兵隊にされました。南へ南へ、南の戦いが苦しいのです。空襲のサイレンが鳴るたびに机の下に潜ったり、運動場に掘った防空壕に駆け込んだり、学校へ行く途中なら走って家に帰りました。おばさん、たえちゃん、僕いよいよ志願した、少年航空隊へ決まったよ。マサルが突然挨拶に来ました。まあ、あんたまで。タエの母さんは言葉もありません。タエは張り裂けそうな大きな目でマサルを見つめるばかり。あっけないほど早くマサルは行ってしまいました。これはタエちゃんにって、あ、チョウ、よっぽどよかもんのごと。おばさんはポツンと一言、何と言われても大切な蝶、マサルの集めた蝶。タエちゃんへこれをあげる。あの日は残念だったね。でも諦めないよ。いつかきっときっとあの蝶を捕まえる。約束の種だ。あとのこと頼んだよ。夕顔の種は手のひらいっぱいありました。タエはこらえきれず押し入れに倒れ込んで泣きました。学校では慰問文を書きました。兵隊さんを励ます手紙、それはまとめて慰問袋にして戦地へ送ります。誰にいつ届くのかわかりません。元気で帰ってきてください。タエは心を込めて書きました。どの手紙にも種を入れました。願いを込めて入れました。大きな製鉄所のあるタエの町は昼となく夜となくアメリカの B-29 に狙われます。夜は真っ暗、一軒の明かりが漏れるとそれが的になって町ぐるみ焼かれてしまうから。タエの母さんも毎晩隣組警防団の仕事。タエはもんぺのまま布団に潜り、蝶の包みをしっかり見守っています。その日、朝からじりじり熱い太陽、急を告げる不気味なサイレン。タエはやっぱり一人。身支度をして蝶の包みを胸に抱くと壕の中へ飛び込みました。ザザザ、
母ちゃん、
ザザザ、
母ちゃん、
おい、おい、 郷の上から声がします。見知らぬおじさんが手を伸べています。
危なか、はよ捕まらんか。
タエは思わず捕まりました。
うちん人は？
タエの頭がクラクラっとしました。
タエ、タエ、タエ、タエ。
狂ったような女の人の叫びを聞いたような気がしました。
ゴーゴー、バリバリ、シュルシュル、ダダンダン。
火は油と一緒に飛び散ります。油脂焼夷弾の雨です。タエは気を失いました。タエの胸からあの蝶たちが次々に飛び立っていきます。蝶たちは色とりどりの紙吹雪になって舞い上がり、風にあおられ光りながら大空高く消えていきました。タエはふんわり軽く蝶になって舞いました。白い大きな花がゆらゆら、花びらのお皿に冷たい水。さあどうぞ、マサルの声。
おいしかろう、タエ。
母さんの声。タエははっとして目を開けました。タエをしょっておじさんもフラフラ、周り一面炎の海。暖かいタエの体温だけがおじさんを励ましました。タエの息がおじさんの背中に伝わります。
なんとしてでん助からんば。
おじさんとタエはすすで真っ黒。熱い熱い火の海をくぐりくぐり逃げました。瞬く間に工場も町も火の塊になって燃え尽きました。生き延びた人たちは魂を抜かれたようにカラーンと広い空を見上げるばかり。まもなく大きな戦争は終わりました。あれから何年か経ちました。蝶たちの季節になるとタエはお地蔵さんまで登ります。タエは一人冷たい山水を飲んで青い風に吹かれます。さわさわ外れの中から遠い遠い海の向こうの南の島が浮かびます。豪の中から芽を出した夕顔、つるを伸ばし葉を茂らせてつぼみをつけた夕顔。日が沈むと薄紫のもやを透かして南の島が白い花たちで包まれます。水上和代著、南の島の白い花をお聞きいただきました。朗読は向井康子でした。続いては聞け和田摘みの声、日本戦没学生の手記より、お二人の手記からご紹介します。はじめは武井治さんが妻に送った手紙からの朗読です。武井治さんは昭和16年九州大学を卒業、翌昭和17年2月入営しました。昭和20年5月26日、ビルマ・ミオジャン付近で行方不明になりました。27歳でした。朗読は二宮正弘アンカーです。
昭和17年6月9日、豊橋予備士官学校から。私たちはいつまでも海を見ていたね。海もやの立ち込める中を、いさり火が私たちに近づいてくるのを。公園の桜の若葉に、露の玉が猫の目のように光っていたね。それから、西戸崎への船の上で、また私たちはじっと海ばかり見ていたね。今も私は私の中の海をじっと見ています。ふっと赤い火が灯ります。昭和18年1月27日、正月の雑煮は広東で食った。香港の深セン城に行った。サイゴンでは一画家に会った。すべての悪の中で、彼は自らの純潔を守る美しい人々の中の一人であった。私はそれを聞いてこよなく美しいと思った。我が愛する妻よ。海よりも深いこの人の世の後悔よりも長い愛情の前で戦争など何者であろう。南十字星の見える海の上に来て、しかもあなたの姿は記憶を超えて激しく鮮やかである。私にはショールに落ちたあなたの涙が見えなかったけれど、詩人の心の目にはそれがはっきり見える。いとも鮮やかにそれが見えるのだ。このこと一つのためにすら、私はすべての感謝を、すべての犠牲をあなたに捧げようと思うのです。ああ、あなたさえいてくれたらと、私はいつもそれを思って私を嘲笑するのだ。広東では、いぶし銀で加工したメノウのブローチと白い石の指輪を買った。けれど、あなたに送る手立てもない。この手紙だって、あなたの手に入ることを期待することはなかなかできないのだ。今、二人に一本ずつビールが配給された。乗船以来初めてだ。明日シンガポールに着くから選別の意味で船から出されたのだ。シンガポールでは船を変える。我が妻よ、愛する妻よ、ヤギは飼っておられるや、自分はずっと健康です。ああ、いつの日ぞ故郷に帰らん。では、あなたの方に無限の愛を。今、海の上に暮れが来ようとしている。八時半だ。父上やあなたのことなど思う。子として、夫として何もできなかったとしみじみ思う。ことに病身だった母親には随分わがままをしたと思う。結婚前も結婚後も。内地は寒いでしょう。船は真夏です。僕は極めて元気だ。皆様のご健康をはるかに祈っている。 シンガポールにて。頼りのペンを取るたびに、自分はその頼りたちの運命をなど考える。海を越えて、このペンから細いつながりの糸が通っているような気がする。柊や木を叩くような鳥の声がする。白い蚊帳に南風が吹く。ああ、耐えて久しいふるさとの匂いよ、音よ、君と面影の博多の町よ。雪が降っているだろう。昭和18年8月1日、私は奉公の身、思ったことも十分書くことはできない。それに頼りも思うに任せて出すこともできないのです。どうか、どうか私の何よりも深い愛の心を汲み取ってもらいたい。私はこちらに来てから身命を顧みるいとまもなかったのだけれど、そうして誰にも頼りを書いていない。書いた手紙も海の藻屑と消え失せるかもしれないと思うと、頼りなど書く気になれぬ。しかし詩人大島八甲氏とあなたにだけは全魂を傾けて私は書きに書いている。たとえこれらの手紙が海に沈もうと、神様はこれらの文字と真心を読んでくださるであろう。ただ一つの愛を貫き通すために、そしてまたふるさとのただ一人の人のために、私は私の純粋の精神のあり方を詩に捧げている。それに詩はまた私の一生の仕事である。大いなる日本の文化のために、これはどんなに生きがいのあることか。友はなく、詩人という詩人はすべてのように時の流行に従うけれど、私たちには未来が見えるのだ。それに詩はまた私の限りない孤独を慰めてくれるただ一つのものとなってくれる。私は人ともに過ごしてあなたへの詩人なる真心を強く守ろう。そう思うとき、他人の幸福の数々や誤られた考えの様々も、今の私にはすべて灰色の影にさえ見えるのだ。
聞け、和田摘みの声から。武井治さんの手紙を二宮正浩アンカーの朗読でお聞きいただきました。続いては木村久夫さんの手記からの朗読です。木村久夫さんは昭和17年京都帝国大学に入学し、昭和17年10月に入営しました。昭和21年5月23日、シンガポールのチャンギー刑務所にて、戦犯として死刑に処せられました。28歳でした。朗読は、明石勇アンカーです。
私は死刑を宣告せられた。誰がこれを予測したであろう。年齢30に至らず、かつ学半ばにしてこの世を去る運命を誰が予知し得たであろう。波乱の極めて多かった私の一生は、またもや類まれな一波乱の中に沈み消えていく。我ながら一編の小説を見るような感がする。しかしこれも運命の命ずるところと知ったとき、最後の定感が湧いてきた。大きな歴史の転換のもとには、私のような影の犠牲がいかに多くあったかを過去の歴史に照らして知るとき、全く無意味のように見える私の死も、大きな世界歴史の命ずるところと感知するのである。私は何ら死に値する悪をしたことはない。悪をなしたのは他の人々である。しかし今の場合、弁解は成立しない。江戸の仇を長崎で撃たれたのであるが、全世界から見れば、彼らも私も同じく日本人である。彼らの責任を私が取って死ぬことは、一見大きな不合理のように見えるが、かかる不合理は、過去において日本人が嫌というほど他国人に強いてきたことであるから、あえて不服は言えないのである。彼らの目に留まった私が不運とするよりほか、苦情の行きどころはないのである。日本の軍隊のために犠牲になったと思えば死にきれないが、日本国民全体の罪と非難等一身に浴びて死ぬと思えば腹も立たない。笑って死んでいける。我々罪人を監視しているのは、元我が軍に不慮たりしオランダ軍の兵士である。かつて日本軍兵士より大変なひどい目に遭わされたとかで、我々に対する疾病返しは相当なものである。殴る蹴るなどは最も優しい部類である。しかし、我々日本人もこれ以上のことをやってきたのを思えば文句は言えない。ブツブツ文句を言っている者に陸軍の将校の多いのは、かつての事故の所業を棚に上げたもので、我々日本人さえ最もだとは思われない。一度も不良を扱ったことのない、また一度もそんな行為をしたことのない私が、かようなところで一様に扱われるのは全く残念ではあるが、しかし向こうからすれば私も同じ日本人である。区別してくれという方が無理かもしれない。しかし、天運なのは、私は一度も殴られたことも蹴られたこともない。大変皆から好かれている。我々の食事は朝米粉の海苔と夕方に粥を食う二食で、一日中腹がペコペコでやっと歩けるくらいの勢力しかない。しかし私は大変好かれているのか、監視の兵隊がとても親切で、夜分こっそりとパン、ビスケット、タバコなどを持ってきてくれ、昨夜などはサイダーを一本持ってきてくれた。私は全く涙が出た。そのものに対してよりも、その親切にである。その中の一人の兵士が、あるいは進駐軍として日本へ行くかもしれぬというので、今日私は、私の手紙を添えて私の住所を知らせた。この兵士らは、私のいわば無実の罪に非常に同情して親切にしてくれるのである。対極的には極めて反日的である彼らも、個々の人として接しているうちには、かように親切にしてくれる者も出てくるのである。やはり人間同士だと思う。この兵士は、かつて我が軍の不慮となっていたのであるが、その間に日本の兵士より殴る、蹴る、焼くの虐待を受けた様子を語り、なぜ日本兵士には、あれほどのことが平気でできるのか 全く理解ができないと言っていた。また彼には日本婦人の社会的地位の低いことが理解できぬことであるらしい。随分なご厄介をかけた一つ屋のおばあ様の苦労、幼心にも私には強く刻みつけられていた。私が一人前になったら、まず第一にその恩返しをぜひせねばならないと、私は常々それを大切な念願として深く心に抱いていた。しかし、今やそのおばあ様よりも早く立っていかねばならない。この大きな念願の一つを果たし得ないのは、私の心残りの大きなものの一つである。この私の意志は、妹の孝子によりぜひ実現されんことを願う。今まで口には出さなかったが、この後に及んで特に一言する次第である。私の葬儀などは簡単にやってください。ほんの延べ送りの程度で結構です。盛大はかえって私の気持ちに反します。墓石はおばあ様のように建ててください。私が子供の時、この新しいおばあ様の石碑の次に建てられる新しい墓は、果たして誰の墓であろうと考えたことがあるが、この私のそれが建つであろうとは想像もしなかった。そこからは、遠く吹田の放送局や操車場の広々とした景色が見えましたね。お盆の時、夜お参りして、遠くの花壇で打ち上げられる花火を遠望したことを思い出します。お墓前の柿の木の実を、今度帰ったら存分食ってやりましょう。私の仏前及び墓前には、従来の供花よりも、ダリアやチューリップなどの華やかな洋花を備えてください。これは私の心を象徴するものであり、死後はことに華やかに明るくやっていきたいと思います。おいしい洋菓子もどっさり備えてください。私の頭に残っている仏壇はあまりにも静かすぎた。私の仏前はもっと明るい華やかなものでありたい。仏道に反するかもしれないが、仏になる私の願うことだから良いでしょう。そして私一人の希望としては、私の死んだ日よりはむしろ私の誕生日である4月9日を仏前で祝ってほしいと思います。私は死んだ日を忘れていたい。我々の記憶に残るものはただ私の生まれた日だけであってほしいと思います。いよいよ私の刑が執行せられることになった。戦争が終わり、戦火に死ななかった生命を今ここで失うことは惜しんでもあまりあるが、大きな世界歴史の転換のもと、国家のために死んでゆくのである。よろしく父母は、私が敵弾に当たって華々しく戦死を遂げたものと考えて諦めてください。父母はその後お達者でありますか。タカちゃんは達者か。タカちゃんはもう22歳になるんですね。立派な娘さんになっているんでしょうが、一目見られないのは残念です。早く結婚して私に代わって家を継いでください。私のいない後、父母に紅葉の尽くせるのはあなただけですから。私は存分なお世話をかけて大きくしていただいて、いよいよ紅葉も尽くせるという時になってこの始末です。これは大きな運命で、私のような者一個人ではとてもいかんともなし得ないことで、全く諦めるより他ないです。言えば愚痴はいくらでもあるのですが、すべて無駄です。よしましょう。大きな爆弾に当たって跡形もなく消え去ったのと同じです。 こうして静かに死を待っていると、故郷の懐かしい景色が次から次へと浮かんできます。分家の桃畑から西寺の村を見下ろした、あの幼時代の景色は今もありありと浮かんできます。谷さんのおじさんが下の池でよく魚を釣っていました。ピチピチと船が糸にかかって上がってきたのをありありと思い浮かべます。この頃になってようやく死ということが大して恐ろしいものではなくなった。決して負け惜しみではない。病で死んでいく人でも死の前になればこのような気分になるのではないかと思われる。でも時々ほんの数秒間、現世への執着がひょっこり頭を持ち上げるが、すぐ消えてしまう。この分なら、大して見苦しい態度もなく死んでいけると思っている。なんといっても、一生にこれほど大きい人間の試験はない。今では、父母や妹の写真もないので、毎朝毎夕目を閉じて、昔の顔を思い浮かべては挨拶している。あなたたちもどうか目を閉じて私の姿に挨拶を返してください。私のことについては今後次々に帰還する戦友たちが告げてくれましょう。何か頼りのあるたびに遠慮ながら戦友たちを訪問して私のことを聞き取ってください。私は何一つ不真面目なることはしていないはずだ。死ぬ時もきっと立派に死んでいきます。私はよし立派な日本軍人の帰還足らずとも、高等の教育を受けた日本人の一人として、何ら恥ずるところのない行動をとってきたはずです。それなのに、図らずも私に戦争犯罪者なる汚名を下されたことが、他国の縁談や家の将来に何かの支障をきたしはせぬかと心配でなりません。カーニコバルに終戦まで駐屯していた人ならば、誰も皆私の身の公明正大さを証明してくれます。どうか私を信じて安心してください。もしも人々の言うように、あの世というものがあるなら、死ねば祖父母にも戦死した学友たちにも会えることでしょう。それらの人々と現世の思い出話をすることも楽しみの一つとしていきましょう。また人の言うようにできるものなら、あの世で陰ながら父母や妹夫婦を見守っていましょう。常に悲しい記憶を呼び起こさせる私かもしれませんが、私のことも時々は思い出してください。そしてかえって日々の生活を元気づけるように考えを向けてください。私の命日は昭和21年5月23日なり。もう書くことはない。いよいよ死に赴く。皆様、お元気で。さようなら。さようなら。
木村久夫さんの手記から、明石勇アンカーの朗読でお聞きいただきました。今夜は水上和代著、南の島の白い花、そして聞け和田摘みの声、日本戦没学生の手記から朗読でお聞きいただきました。